こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はマーティン・バジー・シュワルツがギャンブルの世界からウォール待ちの先物やオプション取引へと舞台を移し、チャンピオントレーダーとして名を上げていく過程を描いた実力色の強いと牛飼い総録である。単なる成功談ではなく、長期間うまくいかなかった時期を含め、勝てるようになるまでに何を変えたのかが中心テーマとなる。とりわけ売買技術以上にメンタル管理、自信、集中力、技術、そして事前のプランニングを重視する姿勢が繰り返し語られる点が特徴だ。読者は相場を攻略するための万能手法を得るというより、プロが勝負の場で自分をどう作り変え、意思決定の質をどう上げたかをついた意見できるトレードの心理と現場感覚を学ぶ目的で読むと価値が高い一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ギャンブラーとトレーダーの共通点と決定的な違い。シュワルツはラスベガスの賭け賭市場での売買を対比しながら、どちらも深く実勢の中で期待値と確率を相手に勝負する行為だと捉える。短期の結果に一喜一憂しやすい点、損失局面で感情が判断を歪める点など、心理的な罠は共通している。一方でマーケットはカジノよりも複雑で、参加者の思惑が相互作用し、局面によって優位性が移ろう。だからこそ運任せの賭けではなく、状況認識に基づく計画性と自己管理が不可欠になる。さらにトレードでは負けを小さくとも、次術や撤退判断が長期の生存を左右する。ギャンブル的なスリルを押し性が前面に出ると、取引サイズの暴走やルール逸脱につながりやすいが、シュワルツはその危うさを体験的に語る。読者は勝負感だけでなく、勝つための構造を自分の中に作る必要性を理解できる。次に、長い不調期が示す勝てない原因の多くは自分の内側にある。本書で印象的なのは、著者が初期に長く成果を出せなかった経験を隠さず語り、そこからの立て直しを成功の確信として描いている点である。市場環境や情報不足のせいにするのではなく、集中力の欠如、衝動的な売買、負けを取り返そうとする心理、プラン不在といった自分の行動パターンが損失を拡大させるという認識に至る。勝てるようになる過程は、特別な秘密を手に入れる物語というより、ルールを守れる自分へと改造していくプロセスとして提示される。ここで強調されるのが、ハードワークと自己点検である。自分の売買を振り返り、どの局面で何が崩れるのかを把握し、再発防止の仕組みを作る。読者にとっては手法探しだけに偏りがち長く、終始性を正し、再現性のあるトレードは習慣と規律の上にしか成立しないという現実的な教訓を得られる。さらに、儲けるためのメンタルではなく、メンタルが儲けを呼ぶという発想。シュワルツのメッセージとして広く知られるのが、結果が自信を作るのではなく、自信が結果を作るという方向性である。ここで言う自信は、根拠のない強がりではなく、準備とルール、検証に裏打ちされた実行力として描かれる。マーケットでは迷いが遅れを生み、躊躇が損失を膨らませる一方、過信は過剰なリスクにつながる。その狭い道を歩くために、著者は集中力を高め、規律を徹底し、自分の得意な局面に絞って勝負する姿勢を重視する。メンタル管理は精神論ではなく、行動の品質管理であり、集中が切れた状態で取引を続けない、熱くなったら離れる。決めたサイズを守るといった具体的な自己統制に落とし込まれる。読者は、心理を語る投資家気にありがちな抽象的な励ましではなく、勝つために心を整えることが売買ルールそのものだという視点を持ち帰ることができる。そして、プランニングと規律が直感とスピードを武器に変える。本書は直感の重要性にも触れるが、それは偶然なひらめきとしてではなく、経験と準備が有無足を力として位置づけられている。相場が急変する場面では、情報収集や分析よりも先に決断と執行の速さが結果を分けることがある。しかし、速さは無計画だと危険であり、事前にどの状況で仕掛け、どこで撤退し、どれだけのリスクを許容するかを決めておく必要がある。シュワルツが繰り返すのは、成功への第一歩としてのプラン作成と、プランを守り抜く規律である。規律は才能の代替ではなく、才能を働かせるための土台になる。読者は手法の細部よりも、売買前に決めるべき事項と実行段階でのブレを抑える仕組みの重要性を学べる。トレードを仕事として継続するには、気分の波に左右されない運用原則が必要だという。プロの現実に即した下が得られる。最後に、先物とオプションの短期売買が教えるリスクと報酬の扱い方。シュワルツはアメリカ証券取引所でのオプションのデイトレードを足がかりにし、その音、 株価指数先物などを含む短期売買で大きな成果を上げていく。ここから読み取れるのは、デバレッジが効く商品を扱うほど、方向性の当て物以上にリスク管理が支配的になるという事実である。短期売買では取引回数が増え、判断ミスも起きる前提で設計しなければならない。だからこそ損失を限定し、勝てる局面に集中し、過剰なポジションを避ける姿勢が重要になる。また、オプションは損益構造が非線形で、時間要素も絡むため、ルールなき簡単な波は破綻しやすい。著者の物語は華やかな勝利の裏側で、いかめしい自己規律と継続的な改善が不可欠であることを示す。具体的な売買システムの手順書というより、ハイリスク商品を扱う者が守るべき態度と注意点を、実践の空気感とともに理解させる章として機能している。結論として本書を進めたいのは、先物やオプション、デイトレードのように意思決定の回転数が高い領域に関心があり、手法だけでは成績が安定しないと感じている中級者以上の読者である。勝てるパターンの探索よりも、負け法の管理、集中力の維持、規律の徹底といった土台作りに焦点が当たるため、売買ルールを守れずに崩れるタイプに恥知恵的な視野が多い。反対に、具体的なエントリー条件を細かく学びたい初心者にとっては、抽象度が高く感じられる部分もあるだろう。とはいえ、相場本の中でも本書が際立つのは、成功の美談よりも、長い不調期と自己変革のプロセスを中心に据え、トレードの心理と行動習慣を現場の言葉で語っている点にある。多くの投資家気が戦略を説明して終わるのに対し、本書は勝つための自分の作り方を描く。読み終えた後、チャートの見方より先に自分の心と行動を管理する仕組みを整えたくなる一冊である。ご支援いただける場合は、マーティン・バジー・シュワルツ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。